聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、イザヤ書19章の16節から22節、イザヤ書19章の16節から22節、第3版ですと1154ページ、新改訳2017ですと1196ページにございます。聖書朗読をお願いし、その後、その日全世界はと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
聖書を読みいたします。イザヤ書19章16節から22節。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手の前に恐れおののく。ユダの地はエジプトにとって恐怖となる。これを思い出す者は皆万軍の主がエジプトに対して図る計画のゆえにおののく。その日エジプトの地にはカナン語を話し万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こる。その一つはイルハ・ヘレスと言われる。その日エジプトの地の真ん中には主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられる。それはエジプトの地で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自分を示し、その日エジプト人は主を知る。そして生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天の父様、この朝も御前に集い、会衆とともにあなたの御言葉をこれから聞き学べることを感謝いたします。私たちの信仰の糧、そして永遠に変わることのない確かな生きる道をあなたが示してくださっていますので、この御言葉に教えられ、気づかされ、従って永遠の家に向かって前進できるように、聖霊なる神様が理解を助け、そして従順な心へと整えてくださるようにお願いいたします。語るもの聞くもの一つにして御心を悟らせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近富に物忘れとか抜けることが多くなって、空が抜けるほど青いのはいいんですけれども、今日の週報には一つ抜けているところがあって、二つですね、小グループが抜けています。そしてもう一つは聖書朗読を今していただいたんですが、22節まで、朗読していただきましたが、今日の聖書箇所は25節までの箇所なので、訂正をさせていただきます。さて、説教題はその日全世界はという少しスケールの大きい題になりましたけれども、今読んでいただいたこのイザヤ書19章にはその日という言葉が6回繰り返されています。その日、それぞれその日には理由があるわけですけれども、特に23節と24節を見ますと、かつては激しく敵対していた国アッシリアとエジプト、そしてアッシリアとエジプトに虐げられたといいましょうか、脅威にさらされていたイスラエルが、一つとなって主に仕え祝福を受けるという その非という言葉が使われているんですね。ありえない、人間には想像できない、また私たち個人の生活の中でもあの人とだけは絶対に話はしたくないというところまで悪魔の誘惑にさらされる弱い私たちですけれども、そのありえないことがイエス・キリストによって実現するということをこの箇所から学んでいこうとしています。で、その日全世界はそうなる。では今は世界はどうなのか。特に最近は、ロシアによるウクライナ侵攻、またガザのハマスによるイスラエル奇襲、そしてその反撃、今はイスラエルはヒズボラと戦っています。またイエメンのフーシ派と戦っています。またパレスチナ西岸地区ではテロリストによる攻撃が頻発しています。世界のあちこちで戦争と戦争の噂を聞くようになってきました。しかし神様はそのような世界に憐れみを持って望んでくださって、また私たち個人個人の生き方にも憐れみを持って関わってくださる方であることを見ていきたいと思います。第一に、迫る脅威というものがここに記されています。画像を見ていただきたいのですが、これは、アッシリア、バビロニア、またエジプトという当時の超大国の勢力図というものを表しています。特に今日はアッシリアとエジプトの関係を見ていきますが、このような超大国の狭間の中で、日本で言えば四国ほどの小さな国がイスラエル、地中海に面していますが、そのイスラエルはこの大国の狭間で揺れ動く存在でした。これがアシリア帝国の勢力図で、エジプトさえも征服されたわけです。ありえないと思うかもしれませんが、このアッシリア帝国はなぜそれができたか。武器を開発する能力が優れていました。そして他の国々では寄せ集めの軍隊がほとんどだったのに、アッシリア帝国は職業軍人を育てて軍隊組織を強固にしていたために、他の国は勝てなかったわけですね。それがアッシリアがその覇権を握ることができた理由になっています。そして次はエジプト王国ですが、エジプトはご存知のように、ピラミッドとかスフィンクスとかですね、そういった建造物で知られていますが、そのエジプトが栄えた大きな理由は、曲がりくねっていますが、ナイル川の恵みによって栄えた国であります。はい、以上です。で、迫る脅威の中で、北王国イスラエルはついに飲み込まれて滅ぼされて、そこに住んでいた北王国の人たちは他の国に捕らえ移されました。で、そこに他の国から、移民というか、植民がこうやってきたわけですね。ですから雑魂が生じて、イスラエルなのか他の国なのか見分けがつかないぐらいの、そういった乱れた状態になってしまいました。そしてそのアッシリアの脅威が南王国ユダにも迫る中で、ユダは生き残るためにどうしたらいいか。アッシリアからはその貢ぎ物を要求してくるわけです。途方もない額の貢ぎ物を納めなければ滅ぼすぞと脅されるわけですね。その中でユダは、他の国もやりますが、今現代でも、同盟を結ぶ、日本はアメリカと同盟を結んで、いろんな脅威から守られているという側面が確かにあります。 それでも足りなくて石破首相は、NATO のようなアジア版の NATO を模索しているということがニュースでは伝わっていますね。それだけ中国の軍事力の凄まじさというものはアメリカに並ぶ勢いに達してきているわけです。その中で台湾はどうするのか、中国は台湾は中国の一部だと主張しますけれども、台湾は自分たちは中国の一部ではないと主張するわけです。この先それはいつまでも続かないでしょう。まあ予言する能力は私にはありませんけれども、簡単に想像はつくような状況に今あります。台湾はアメリカあるいは日本あるいは韓国といった同盟国を頼んで守ってもらおうとするでしょう。そんな動きが今確かにこう見えてきているわけですね。しかしユダが南王国ユダが頼ったエジプト、まあ、さっきエジプトはシリアに征服されたと言いましたけれども、その前に征服される前にエジプトも大国ですから、ヤラバ大樹の影的にユダはエジプトに使節を送って、なんとかアッシリアから守ってほしいと頼むわけですけれども、イザヤという預言者はそれに強力に反対しました。政治家だったらまあそのあたりが、妥当かと思うかもしれませんが、神の言葉を預かるイザヤは強力にそれに対して反対を表明したわけです。下手すれば首が飛ぶような状況であったわけですが、なぜかというと、いざという時に頼りにならないのがエジプトだ。今のエジプトではないですよ。当時のエジプト。大国の構えはしていますけれども、いざという時には頼りにならない。そういう国なんだとイザヤは知っていたわけです。それでユダの王たちには警告を発していました。で、そのことがこの19章の中で、1節から4節を見ていくと、まあ、全部読みませんけれども、1節の4行目に、エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からなえる。そして3節、エジプトの霊はその中で衰える。また少し進んで14節には、主がエジプトの中に混乱の霊を吹き入れられたのでと書いてあります。エジプトの霊という表現が出てきました。その国の政治や経済、教育の成り立ちというものは、基本的にはその国に住んでいる人たちが何を信じているかということによってきます。単なる政治の力で国が良くなったり悪くなったりするわけではありません。まあ、宗教というものを毛嫌いする昨今の様相ですけれども、しかし信じるものがなくて何事も成し得ないというのが現実です。エジプトは偶像の神々により頼んでいました。当てにならない人間が作った宗教がよりどころだったんです。そしてそれは結果的には神様が混乱の霊というものを注がれたことによって、ついにあの超大国であったエジプトは力を失ってアッシリアに征服されてしまいました。まあ、日本にも宗教があり、それにより頼んで政治家も託された仕事をやっているわけですけれども、その国のクリスチャンがその国の指導者たちのために、王と全ての高い地位にある人たちのために祈り、願い、取りなし、感謝が捧げられるようにしていくならば、誠の神様を信じていない政治家たちも 神様の憐れみによってそれなりの仕事をすることができるのだと聖書は教えているわけですね。そして今立てられている新しい総理大臣が正義と公正を追い求め、この世界の非常に危機的な状況の中で日本という国をどう守り、そして経済的にもまた子どもたちの将来を養っていく、育てていく教育のためにもどうしたらいいかということを日々考えているわけですが、そこに祈りが注がれていくときに神様が憐れみを持って人間の足りないところ、欠けているところ、そして多くの誘惑にさらされているそういった人たちの守りのために私たちの祈りを用いてくださるという構造が聖書の中に記されているわけです。で、日本のクリスチャンは政治にはあまり関心がないとよく言われます。まあ、テレビを聞いてあだこだ考えることはあると思いますけれども、外国のクリスチャンたちは非常に敏感ですね。で、デモにも参加しますし、いろんな活動をしているということを聞きます。まあ、そうしなさいと言っているわけではなくて、まあ、比較するとそういう側面が見えます。エジプトの霊は衰える、なぜならば神様が混乱の霊を吹き入れられるからだということが書いてあります。さて、そのような中でエジプトに対して神様は17節でユダの地はエジプトにとって恐怖となると書いています。ユダの存在は主の印として立てられている。私たちクリスチャンは主の主を世の光として立てられている。誠の神様を知らない人たちにとってクリスチャンの存在は誠の神様を示す印として、使わされている、この世に使わされているわけですね。その理解を持つならば生き方も考え方も変わってくるわけです。ユダはどのような存在かということをイザヤ書の45章にはこう書いてあります。主はこうおせられる、エジプトの産物とクシュの商品、まあ、クシュは今のエチオピアにあたると言われています。それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。イスラエル、ユダの存在は周りの人々にそのような印として存在していたということが語られています。その理由は神様がこの世界の中でイスラエルを特別に選んで、そして彼らに対して私はあなたを愛している、あなたは私の目には高価で尊い、それゆえ私は国民をあなたの代わりとすると言って、あのモーセの時代に200万人に及ぶイスラエル人を、まあ、当時はヘブル人と呼んでいたわけですが、その人々を連れ出すときにエジプトのウイゴと呼ばれる最初に生まれた人間の子供、最初に生まれた動物の子供が皆犠牲になったんですね。それほどイスラエルという国、そこに住むイスラエルの人々を神様が特別目にかけ愛しておられるということがわかるわけです。そしてイスラエルの歴史の中で神様がイスラエルを特別扱いされた、ユダを特別扱いされたというアッシリアとの戦いにおいて、こういうことがあります。ヒゼキヤの祈りを紹介しますが、列王記第2にこうしたヒゼキヤの祈りが載っています。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。私たちの神主よ、どうか今 私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は、主よあなただけが神であることを知りましょう。アマツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わした。イスラエルの神主はこうおせられます。あなたがアッシリアの王セナケレブについて私に祈ったことを私は聞いた。その夜、主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。ユダが滅びそうなぐらいアッシリアが強力な人数の軍隊を派遣してきたときに、さすがにユダの国もうろたえたわけです。で、何度かの交渉はありましたけれども、結果的にヒゼキヤはエジプトに頼るのではなくて神様に頼りました。それでこの祈りを捧げたんですが、その祈りには答えがありました。イスラエルの神は、主はこう知られるとイザヤは告げて、そしてヒゼキヤはその神様の御業を待ち望んでいたわけです。震えながら待ち望んでいたかどうかは分かりませんが、心には祈りの答えが来たことで平安があったと思います。しかし現実は相変わらず囲まれているわけですね、エルサレムが。ところが朝起きてみると、あの18万5000人の大軍が全滅していたということが起きたわけです。これがイスラエルが今まで歴史の中で経験してきたことなんですね。そして神様は今もそのような祈りに応えてくださる、まあ、この場合はイスラエルの王の祈りですけれども、私たちクリスチャン一人一人の祈りに対しても神様は応えてくださるということをここから教えられ、私たちの信仰が強められていくためにこの箇所はあるわけです。ですから預言者たちが繰り返しイスラエルの人たちに語ったことはこういう御言葉です。まあ、これはパワーポイントにもないんですが、イザヤ書30章の15節、同じ書なので開いてくださったら出てきます。イザヤ30の15節、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る、しかしあなた方はこれを望まなかったと書かれています。神様により頼むことを望まないということは考えられませんが、しかしあなた方はこれを望まなかったと指摘されているのは、それだけ人間は目に見えない神様に信頼するよりは、手元にある、また近くにいる、あるいは実力のある人に助けを求めやすいという現実があるわけですよね。で、それが悪いわけではない。でも神様を信じているのに神様に頼らないで人間だけに頼るという生き方は果たしてどうかということが問われているわけです。私たちはそのような道を時々通ることがあるのではないでしょうか。そして虚しい結果に終わってしまうことを経験して、ああやっぱり神様に頼ればよかったと反省しきりのところもあるかもしれませんね。もう一度私たちはそのような生き方から悔い改めて軌道修正して、神様の前に、まあ、先週時田典子先生が素晴らしいメッセージを取り継いでくださいました。私は録音されたメッセージを聞いて、とても恵まれたわけですが、へりくだってあなたの主と共に歩むというこの基本を時田先生が語ってくださった、この教会に対して語ってくださったことを心から感謝しています。そうだ、本当にへりくだって主と共に歩むものになりたいという願いを強く持ちました。で、ユダがヒゼキヤの祈りに今見られたように、目に見えない真の神により頼むということを、まあ当時インターネットありませんから口づてに、あるいは日本の飛脚のような手段があったかどうか分かりませんが、そのユダで起きたことが エジプトにも伝わった可能性がもちろん伝わったでしょう。でその結果かどうかは断定できませんが、18節から見ていくと、その日エジプトの地にはカナン語を話し万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こる。その一つはイルハヘレスと言われる。イルハヘレスというのは米印がついていて、その下を見ていくと破壊の町と呼ばれていると訳せる町、まあ軍人が多い町だったのかもしれません。暴力的な町だったのかもしれません。しかしその町が主に誓いを立てる町になったというありえない話です。19節にはエジプトの地の真ん中には主のために一つの祭壇が建てられ、その国遣いのそばには主のために一つの石の柱が建てられる。これはユダの地で行われていたことがエジプトで行われているということですよね。そのきっかけになったことは何かということは特定はできませんが、ユダが印となったということははっきり言えるわけです。そしてエジプトの5つの町がユダがそのようにアッシリアと戦って勝ったということを聞いて、彼らの中に変化が起きたということを想像することができるわけです。私たちもいろんな人の証を聞いて、あるいはメッセージを聞いて、今まで信じられなかったことも信じられるようになり、ああやっぱり神様っておられるんだ、あるいは神様祈りを聞いてくださるんだという、そのような変化を自分の中に見出して落ち着いていく、あるいは信仰生活に変化が訪れていくということを経験しているのではないかと思います。エジプトでは5つの町に変化が起きたわけです。そして彼らは神様に祈るものになったわけです。それまでは偶像にひれ伏していたわけですが、ここでは主のために一つの祭壇が建てられ、主のために一つの石の柱が建てられた。それはエジプトの地で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い彼らを救い出す救い主を送られるとイザヤは予言しているわけです。まあ、このような奇跡がエジプトの国に起こるということをイザヤは予言しています。エジプトとイスラエルは非常に、まあ、つながりがあると言いましょうか、まあ、地理的にも近い場所ですし、ヘブル人が430年間そこに過ごした国であり、イエス様が誕生された時にヘロデの殺害の手を逃れてヨセフとマリアとイエス様が逃れた国でもあります。また遡ればアブラハムが飢饉を逃れて難を避けたところでもあります。まあ、そういった歴史的なつながりがありますけれども、何よりもエジプトがやがてって言いましょうか、その当時と言いましょうか、イスラエルとそして自分たちを征服したアッシリアとこの交流が始まるということが23節から記されています。まあ、祭壇というのは悔い改めと信仰のまあ印、祭壇この象徴ともなるわけですが、エジプト人はこのことを通して主を知る者となる。今エジプトにはコプト教会という、まあ、約1億人の人口の中でイスラム教徒が8割で、クリスチャンが、まあ、2割近く。そのコプト教会というのは、まあ、神学の違いで、私たちプロテスタント教会と若干違う教えを信じていますが、しかし全体的に見ればクリスチャンとしてイスラム教世界の中でしっかりと信仰を守っている。迫害されて教会堂が破壊されたりすることが時々起こりますけれども、 彼らの信仰はすごいなと時々、刺激を受けます。その23節から見ていくと、その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるように。アッシリアもエジプトもイスラエルもまたは日本人も神様が作られた存在ですね。で、この世界に神様が人間が満ちるようにとアダムたちを祝福して仰せられたように、この全世界に人間が住んでいますが、罪に陥った人間の世界に国境というものが必要になってきたわけです。そして民族と民族の間を隔てる、その国境のようなもの、そして境目のようなものが必要になってきて、それが争いの谷になっているという現実はありますけれども、神様はすべての国の人を祝福したいわけです。今イスラエルとハマス、パレスチナ人が戦っていますが、神様はパレスチナ人をもハマスをも祝福したいんですが、しかし人間の罪がそうさせまいとして、サタンに焚きつけられて憎しみの炎を燃やして戦っているわけですね。で、相変わらずメディアはイスラエルがハマスの人たちを虐殺している、あるいはヒズボラを攻撃して同じようにレバノンの人たちを苦しめている、そういう論調でニュースを流しているわけですが、そしてそれはイスラエルがパレスチナをパレスチナ人から奪い取って占領しているからだという説をまことしやかに吹聴してますが、全部デタラメなんですね。まあ、その話をすると延々と続くので避けますけれども、一つ言いたいことは、もしイスラエルが彼らに対して戦わなければ、去年の10月7日に起きたことをヒズボラが今度やろうとして計画を立てていた、その武器が蓄積されていた、トンネルが掘られていたということが分かっているわけです。ハマスが去年10月7日に音楽会に侵入して虐殺し、器物に侵入して虐殺した1200人、そして200人以上の人たちが人質になって連れ去られた、その同じことを今度はレバノンからヒズボラがやろうとしていた計画が明らかになっているわけですね。そしてイスラエルがもし戦っていなければ、このイスラム主義の原理主義の彼らの教えの中に、憲章の中に、この原理主義を世界に広めるという世界戦略があるわけです。イスラエルが負けたら周りの穏健なアラブ諸国が侵食されて、そしてヨーロッパ、この世界にそのような原理主義がはびこってきてしまう。ボコハラムという、西側の教育は全て悪だという意味があるそうですが、そのような教えがはびこってきたらどうなるでしょうか。つまりイスラエルは今私たち西側陣営の民主主義国側の陣営に立って防波堤となって戦っているんだということが見えてきているわけです。で、そういうようなことは一切学者たちもニュースメディアも報じません。まあ、そこまでにしておきますが、しかし神様の御心は、エジプトもアッシリアもイスラエルも私の民と呼びたい、その御心が示されている、それがこの19章だと言えるわけですね。 イスラエルもアッシリアもエジプトも大地の真ん中で祝福を受ける存在なんだと言ってるわけです。自らへりくだり神様に祈るときに神様はご自身を表してくださる方です。エジプト人さえ主を知ることができるわけです。イエス・キリストによってすべての民が主を知る者となり、主を知る者はキリストのもとに一つとされる。で、教会が一つとなっていくということがまず先に来るはずです。しかし教会は分裂しています。多くの教会でいろんな問題が起きています。いろんな教えがはびこってきています。その中で私たちがすでに与えられている御霊の一致を守りながら進んでいくときに求められるのは、ただただへりくだること、私が正しいという主張を持っていてもいいわけですが、それをことさらに主張することを控えるという、そのことが求められている時代でも、まあ今日までもそれは求められていたわけですが、知識が増えてきました。何でも知ることができるようになりました。知識が増すと高ぶりも生じるという性質の中で私たちは流されてしまいやすいものですが、へりくだることを学び続け、そして神様の御心を悟るものにさせていただきたいと思います。その日全世界はということをテーマとしましたが、最後に御言葉を見ていただいて終わりたいと思います。エペソ書の2章に出てきますが、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。これまでもいろんな国の人が、まあ、この教会にやって来られて一緒に神様に近づくことができました。今は東国から来られたアッシリア姉妹と共に神様に近づくことができていることを本当に感謝しています。これからもいろんな国に人たちが訪れることはあると思いますけれども、共にキリストにあって一つとさせていただいて、父なる神様に近づく恵みを味わっていきましょう。お祈りいたします。天皇とおさま、世界は混沌とし、それぞれの国の霊が弱って混乱してきています。分断の霊がはびこっていると言われていますが、しかし神様は私たちを世に対して、この世界に対して印として用いてくださることを感謝いたします。ユダが印となったように、私たちも地の章世の光となって歩み続けていくことができるように御霊を注いでください。そして争っている人たちの間に平和をもたらす存在となれるように、すべての人との間に平和を、自分の家族、自分の友人の間に平和を築いていけるように、キリストの平和を持つ存在とさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。